ございます。先週はバプテスマのヨハネのことから一緒に考えさせていただきましたけれども、今週はマリアであります。マリアってヘブライ語って言いますか、アラム語でどういうふうに言うか知ってます？そうです、そうです、ミリアムさん。ミリアムっていうと旧約聖書に一人登場しますよね、はい、モーセ のお姉さんでしたっけ、ミリアムさん。まあマリアさんっていう言い方は、ギリシャ語でマリアと書いてあるんだと思いますけれども、多分イスラエル、ユダヤではミリアムさんで、イエスを何て言うか知っています？イエスはヨシュアさんです。主は救いというヨシュアさんになるんですね。でヨシュアさんもミリアムさんも当時の世界ではよくある名前だったらしいです。日本人でいう太郎さんや花子さんのように、いわゆるこう、人々を代表するような名前のように捉えられていて、ある新薬学 の先生はもう至る所にある名前だからっていうふうに、どのヨシアさんかようわからんみたいなそんな話をする人がいるんですね。困った話です。しかしマリアさんは、ミリアムさんですか、そのマリアさんは、天使ガブリエルと出会ったマリアさんとなると思います。マリアはヨセフと婚約中でありました。バルミツバっていう儀式があるのを聞いたことありますか？日本は成人式を盛大に、同窓会をするようにお祝いするんですけれども、ユダヤでは立法を行う人になるという、そういう意味でこのバルミツバという儀式を行うようです。男子は13歳、女子は12歳くらいというふうに考えられていました。いわば立法を行わなければならない大人として考えるという、そういうふうな感じですね。で責任がだからついて回るということがここにあるわけです。マリアはその年齢に達していたと考えられます。だから婚約をするという責任を彼女は負っていたんです。そんなマリアに天使が登場します。先週のザカリアさんと同じようにガブリエルさんの登場ですから、連続して数ヶ月の間に登場するなんてめったにないことだろうと思うんですけれども、皆さんの中に天使と会った人はいますか？ちょっと愚問ですけれども、はい、はい、ないと思います。僕もありませんし、会ったことを経験した人がいるという、それを言ってる人を知っているということはありますか？知ってる人います？天使さんと会ったという人知ってると、なかなかこれもない話だと思います。でも世の中にはそういうことを言っている人がいます。その人が本当のことを言ってるのかどうかよく分かりませんけれども、なかなか こういうことを言える人っていうのはないと思います。しかし聖書にはザカリアさんとマリアさんにはあったということを伝えているんです。とっても大事なことだと思います。それを信じますかということを今日は言いたいとは思っていません。そんなことではないんです。ガブリエルさんが伝えたことが大事、そしてマリアさんがそれを受けたことが大事、そういうことです。マリアさんはお分かりの通りガブリエルから聖霊によって身ごもるというお話を聞きます。自分はまだ結婚していない、男性との関係は全くありませんと返答するわけですけれども、ガブリエルはあなたは聖霊によって身ごもるんですという話を聞きます。前代未聞の話です。そしてこれからもない話です。とんでもないことです。恐れるはずです。恐れたはずです。嫌がったと思います。しかし登場しているのはガブリエルです。どうにもこうにもこのことについては逃げられないと思ったかもしれません。同時に許嫁のヨセフの顔がちらほらする。なぜなら自分とは関係ない人との間に子供ができたとなると、立法上はとんでもない死罪につながる事柄です。だからヨセフは密かに離縁しようと思ったんです。マリアを愛していたんでしょうか。大事に思っていたと思うんですね。けれどもマリアはまだそこまで、ここではまだそのヨセフの考えまでは至ってないと思いますので、マリアはその言葉を聞いて恐ろしくなる。ヨセフの顔がちらほらし、自分の両親、ヨセフの家族、そして自分の住んでいる町の周りの人たち、親しい人たち、本当にどんなふうに思うだろうかって、生まれる子をイエスと名付けなさい。先ほど言いましたようにヨシュアと名付けなさいですよね。主は救いという意味です。この子は偉大な人となり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。でもこんな言葉を聞けたかどうか、とんでもないことが発表、天使の口から発表されているわけですから、そのことが身に起こっていくということですから、はい、こうした心配事が考えられる、まあ、家族のことを考えれば、家族は自分の家は夫となる婚約者の家族に賠償をしなければならない、大変な事態ですよね。まあ、こういうことも考えられる。立法を行う責任を彼女はもうすでに負っているわけですから、その上で婚約ということができているわけですから、心配するのは当然です。 天使は神にはできないことは何一つない、あなたの親類エリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっていると伝えられます。ガブリエルによるちょっとホッとする事柄です。仲間がいる、こんないい話はないというふうに思ったと思います。よかった、自分だけではない、ちょっと安心。でも「イエス・キリストの母親となれ」と命令されているんです。神にはできないことは何一つないと言われてとどめを刺されたんでしょうかね。私は主のはしためですと答えます。お言葉通り好みになりますように。幸せな生活を、自分なりの生活を婚約するということは思い描いていたと思いますが、ちょっとその意味に意味が変わっていきます。変わる、これが一つのテーマです。私たちも神様のために変わりました。愛してくださる方のために自分を変えようとお一人お一人は考えたと思います。クリスチャンになるという決断は、そうした自分を変えるって、今までの自分ではない、御言葉を聞いて変えるということでしょう。変えたから今ここにいるということでしょう。マリアはイエス・キリストのために自分を変えるっていう決断をしたんです。道は神様が設けておられると言ってるわけですから、それを信じてもうそこに自分を当てはめていく、御言葉に沿って歩むという決断をしたんです。夫となるヨセフにも夢でこのことが知らされます。神にはできないことはないっていうことですよね。ヨセフはマリアを受け入れます。エリサベト、親類エリサベトに会いに行くことができました。ちゃんと受け止められました。神様の言葉を聞いて決意をする、それは自分は無理だって何か思うと、無理だ、できない、できないからその声に聞き従わないっていうことがあるかもしれませんよね。まあ条件付き、自分はここはできる、だけどこういうところはしませんみたいな、人間的ですね。そういうことではない。マリアは本当に逃れ場のない母親になる。途中でリタイアすることはできません。 まあ、こういうお話を考えていたときに、井上哲夫さんって聞いたことあります？井上哲夫さんっていう人は、まあ、井上芳雄さんのお父さんではないんですが、井上芳雄っていうのは今日本のそのミュージカル俳優として活躍している都議会協会出身の人ですよね。常盤台協会で今協会に集って頑張ってますけれども、そのお父さんも哲夫さんって言うんです。都議会協会の人ですね。西南の児童教育科の先生で、ずっと、自閉症のことをこう考えてきていた人ですね。誠実な人です。まあ、その哲夫さんとは違うんです。戦後ハルピンで愛性孤児院というのを、戦後といいますかね、戦時下に作ったんです。残留孤児がどんどん増えてくる、その子どもを受け入れろっていうことを神様の声として聞くんですね。恐るるなかれ、我汝を離れじ、汝は我に従えって、そういう言葉で、もう敗戦間近の時にその声を聞いて孤児院を、あっという間に350人の孤児が集まったそうです。最終的には800人、その中で236人の子どもたちが亡くなって、栄養失調だとか発疹チフスにかかって死んだというふうに言われています。その子どもたちを引き連れて、帰国の途に就くわけです。最初は静岡に、そして最終的には浜名湖の閑散寺っていうところに落ち着くんですけれども、そこで子どもの家福音寮というのを開くんです。だいたい40歳ぐらいの時です。お前は私のロバとなれ、お前の上に私が乗るっていう言葉も聞くんですね。それはまあ2つとも多分イエス様の声っていうふうに彼は言ってたと思いますけれども、そういうふうに聞いて従って、孤児院は成り立っていくんですね。極東、静岡県と、それから極東宣教院、宣教師の団体がサポートをするということで、その県と宣教師の団体のサポートを得て、その孤児院福音寮が成り立っていったということなんですね。後にですね、1974年には日本キリスト教団赤坂教会の牧師になってるんですが、もともとは外科医でした。赤坂教会の創設者はドクトル・ウイルス・ノルトン・ホイットニーという、ホイットニーさんという人ですね。ホイットニーさんは眼科医で日本で活動して、そしてこのホイットニーさんのところに赤坂教会ができたと言われます。ここに訪れていったのが勝海舟。勝海舟の息子梅太郎 と結婚したのがクララっていう人です。クララの日記っていう本が確か出てたと思いますが、そのまあ2人は赤坂教会の礎となっていくわけです。この赤坂教会に井上哲夫さんは牧師として立っていくんですね。すごい歴史だと思う。なんで僕がこれ知ってるかというと、あの前に言った福音歌手の小美穂が赤坂教会にいたからです。で、井上哲夫さんと会ったこともありますし、お話を聞いたこともありましたので、不思議な人だなと思います。観山寺に住んでいた時に幻を見た、天使の幻を見たって言っていたのがこの井上哲夫さんです。手を置いて祈れ、癒されるからと言っていた人です。そして小兵さんは風邪をひいた時に歌えないと思って言ったら、信じなさいって言われて祈ってもらって癒されたって言ってました。ほっとするんでしょうね。お祈りで癒されて力をいただいて、そして歌手としての活動をずっと継続することができたと言っていたのが興行さん。今赤坂教会は姫井正夫牧師です。姫井先生は去年、サキソフォンのコンサートをした岸義弘先生と一緒に活動していた人です。あの年代になります。もうちょっと岸先生よりもちょっと若いかもしれませんけれども、はい、そういう人が今牧師となっています。なんでこんな話をしているかっていうと、私たちも聞いてきているはずなんですね。そして立ってきてるんです。マリアと一緒に。マリアはヨセフの承認を受け、エリサベトに会い、ザカリアと共に歩めるようになっていきます。当然この人たちのことを理解する人たちが周りに集まっていくということがあっただろうと思います。私たちも同じグループですよ。神様の言葉を受け止めたマリアの道は開かれていく。神の言葉は必ずなると信じた人は素晴らしい。私たちも神様の言葉はなるって信じています。同じところに歩みを進めているということです。井上哲夫先生は残留孤児のその困難な帰国業務に当たったということで、大平正芳さんが外務大臣をしていたときに表彰されました。大平さんもクリスチャンだったっていうこと知ってますか？聖公会のクリスチャンでした。うわーって思います。理解し合える、イエス・キリストにあって理解し合える人と出会っていくもんだなと思いました。私たちの決意も今までそうです。いろんなことに出くわしましたけれども、いろんな人にやっぱり出会って支えられて力づけられて、そして自分もしっかりと目を開いて立って歩むことができた。ガブリエルはマリアにおめでとう恵まれた方って言いました。同じです。皆さんにも言われてる、おめでとう、あなたは 恵まれています、主が共におられるから。天使に言われてるんですよ。天使はいろんな年取るところに何度も繰り返してこのことを言えませんよね。でも同じことなんですよ。皆さんも言われてるんです。恵まれた方だ、天使が認める。よかったですね。別に日本の政治家に認められなくても天使は語っていますっていうことかもしれません。受胎告知は遠い昔の小さな少女に起こった出来事か、そうかもしれないが、2000年後の私たちにもそれぞれに語りかけている。神様の言葉を信じて受け入れた者はおめでとう、恵まれた方って言われる人たちだ。お祈りします。父なる神様、あなたの恵みを覚えて感謝します。ガブリエルが語ったことはマリアに起こっていきました。責任の大きさ、深さ、それは本当に痛感したことと思いますが、しかしあなたはマリアを、マリアを守ってくださいました。私たちもあなたの言葉を信じてここに集っております。そしてこれまでも守っていただきました。これからもこの決意に沿って歩んでいきたいと心から願っています。お一人お一人を強めてお導きください。またこれからもさまざまな出会いを通して、やはりあなたが共にいてくださるということを覚えさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。